超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは、メインパーソナリティを務める水谷敦人です。今日もゲストを迎えてお届けします。
はい、金子明宏です。はい、赤い目です。
8っすよ。8、
はい、
出過ぎじゃない。
はい、
だってさ、これ超積極的になったの19とかだったから、
そうですね、はい、
そっから30ぐらいしかいってないからさ、2回に1回は出てる、
はい、大体そうですね。
いや、まあ、出過ぎだよ。
2回に1回ですよ、ほんと。なんか、
そっか、だから 最初は自分の紹介があり、
そうですね、紹介があり、坂東さんの会に出て、
安倍会に出て、はいはい、
で、まあ、あとは、
まあ、ソロ、まあ、
ソロと
企画、
はい、企画が2個、
ああ、そっか、
で、あとはなんかこの超積極的放送局の名前が決まる会で一応ガヤでいて、で今回で8です。
ああ、なんか、いや、そのゲームで言ったらって、ゲームをやったからさ、ゲーム2回行ったら10じゃん、
はい、そうなんですよ。めっちゃ出てるんですよ。
10って
マジで、もうなんか準レギュどころじゃないっていう。
確かに、
もうほぼレギュラーってなってますよ。
だってそうね、だって川世界と戸田会もさ、結局 AB で分かれちゃったから、地味に離れたから、別に10って。あ、そっか、2桁に行ってしまった。
そうですね、ついに。
ついに。いや、でも大人気キャラクターですからね。
いや、ありがたいです、
ね、今日はね、今2人、坂東会と安倍会を経ていた、はい、まあ、インタビュー会ということでね、このいろいろもう10回もですったら、はい、人となりも知ってるようかもしれないけど、
まあ、そうですね、
改めて役者としての話ね、はい、あんまり最近してなかったから。
確かに
し
ないですね。
ひどい話だな。ひどい話なんだけど、はい、役者ですからね。
そうですね、
まあ、そのあたりをね、ちょっと今日は伺っていきたいと思います。
はい、お願いします、
は
い、
じゃ早速いきましょう。今日のメインテーマは、
はい、
水谷敦人のキャストインタビュー、金子明宏編です。
よ
よ、お願いします。
ということで、
まあ、これ録音時点では、うん、最初の週がね終わったところで、
ね、
まあ、2週目に向けて、うん、改めて仕切り直すということで、うん、ちょっと今日は金子明宏くんをね掘り葉掘り聞いてみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで、まずは、まあ、金子明宏のとか言ってはいたんだが、
う
ん、まあ、役ですよね。
まあ、そうですね、
果たして今回は上田拓郎という役を演じてもらってるわけなんですが、うん、はい、改めてお伺いしますけど、はい、上田拓郎っていうのはどういう人なんでしたっけ。
上田拓郎っていうのは、うん、まあ言ってしまえば、まあ、ハイパーネガティブ人。
あ、そうですね、
ハイパーネガティブ人ですし、はいはい、まあ、そのネガティブな自分を見つめたくない、自分の弱いところを見たくないからってので、適当におちゃらけたりだのとか、
おちゃらけ
たり、 だとか、なんか適当な言い訳をつけて、それから目をそらし続けている人間っていう。
まあ、そうですね、今回のね、ハイパーポジティブシンキングガールの対局、
そうですね、対になるものなので
大事だよね、対になる存在だから、体大きいのにみたいな。
あ、そうなんですよ。体大きいのに、なんか心根がミミッチーみたいな、
ミミッチ
ー、なんかまあ本当になんか、あ、なんとも哀れな人間って感じの、
哀れな人間
あれですけれども、
ご職業は何でしたっけ。
ご職業が古本屋の店長です、ね、
あ、店長なんですよね、
はい、
はいはい、でそれはなんで店長になったかというと、はい、
なんで店長になったかというと、うん、両親を交通事故で亡くし、うん、
はい、
それ で誰かが店を継がなきゃいけないとなった結果、うん、まだ成人してもいない妹に店を任せるわけにもいかないから自分が店長になる、
うん、はい、なるっていうね。お店の名前は、
はい、二郎書房ですね。
二郎書房ですよね、はい、二郎っていうのは、
あ、父の名前ですね。
父の名前からね、はい、二郎書房。そこで余談なんですけど、
はい、
これ名前決めたのは、うん、なんかね、その調べてる時に本屋さん、うん、なんか日本の変わった本屋さんみたいな本があるんですよ、
うん、
その中で太郎書房っていうのがあって、太郎書房、はい、カタカナの太郎書房っていうのがあったんで、はいはいはい、あ、ちょっと面白いなって思って二郎書房になっていたっていう意外な裏話もあったりするんですが、
なんか大体ラーメン二郎と一緒なんですね。
あー、ラーメン二郎ね、ラーメンでも太郎があったのじゃ
ん。なんかそれっぽいのがあるみたいな。
あ、そうなんだ。
あれで派生で二郎みたいな。
あ、 そうなの、
話があったような、なかったようなみたいな感じ、
なんかちょっと都市伝説があるので、調べてみよう。
そうですね。
まあでもそうそう、ね、まんまはちょっとね、あれだから、
まあまあまあまあ、そう
ですね。二郎にしたんですけど、そう。でもどうですか、まあ、本番を経てみて、はい、まあ、上田拓郎さんともね、
う
ん、まあ、かれこれ一月、
まあ、そういう
の今日関わってきたわけなんですけど、
ね、
どうですかご自身と似ているところ、はい、似ていないところ。
あ、はいはいはい、まあでもなんでしょうね、自分もなんか根っこの方がネガティブな部分が、
う
ん、
あ、そうですね、
まあ、ありますよっていうのは最初の紹介の回でも言いましたけど、はいはいはい、まあでもなんか自分はそのなんか割とここ数年の間でなんかうじうじしたって仕方ねみたいな。
あ、そうですよね、
割り切るようにな
った、裏剣するようになったんでしょ
う。そうですね、なんかそういうやめときなよそんなの恥ずかしいでしょみたいな感じの恥かくだけだよみたいに言ってくるやつが横からスッて頭横現れたらうるさいって言って裏剣パーンって
肩の裏に ね、 ね、手を伸ばしてきたら、
スパーンってやって裏剣飛ばしてそいつの顔面を飛ばすみたいな感じの
って、ね、技術を
身につけた、
パワーなのかな、
まあ、パワーっていうかなんか、まあそのネガティブな自分を黙らせるみたいな、うん、
あ、まあ大事なことですね。
ほほ、あ、ありやりはしたんですけど、でもなんか、なんでしょうね、その拓郎のさっき言った適当におちゃらけて、なんかその場を流すじゃないですけど、そういうところはやっぱりなんか自分も若干あるなっていうのは、拓郎の場合はその自分の振られたくないところを流すためにやるとかではあるんですけど、自分の場合はなんか本当にその場の空気みたいなのがなんかすんごい、あ、ピリついてきたなみたいな、
ピリついてきたな
ピリついてきたなみたいなのが発生した時に、まあそれっぽいなんかちょっと軽いおふざけみたいなので一回場を場のピリつきをほぐすじゃないですけど、そういうののパターンだとか、まああとは割とその初期の回でも言ったかもしれないですけど、言ったっけな、どうだっけなって感じですけど、まあ割と自分が義理人情みたいな感じのあれで生きてるので、それでなんか不義理働かれた時になんか、ああ、そういう感じねみたいな感じになった時は自分に不義理働いてきたやつの話の流れを一度崩すために、なんだそれみたいな感じでやって、なんかそれを終わらせるみたいな時もあったりしますけど、まあ、それが効かないやつとかもたまにいるんで、はいはい、そういうやつには、まあね、本当いい加減にしろよみたいな感じで掴みに行く時はありますけど、
そうですよね、あ、確かにこの義理の話はね、
はい、
あ、そうですよ、これね、はい、私があの、あきろくんにオファーするときにこの話になったんだよね、そう、なんか改めて、そう、どうして、まあ、何回もオファーしてるんだけど、うん、そのどうして私のやつについて来てくれるんですかみたいな話を聞いたときに、そう、それはなんかそう、ギリがっていう話よ ね、
まあ、ね、
学生時代のギ
リが、恩義
がっていう、そう、これはなんか意外と面白い観点だったんでね、なんか意外とこれもあった時に言ったけど、
はい、
初めてのパターンっていうか、
ええ、
まあ、シンプルに何だろう、脚本がみたいなさ、内容がっていう人もいるし、あとは共演する人が大事っていう人、まあ、これは役者さん多いよね、
まあ 多いですね、
多いけど、
うん、
やっぱ最初にギリが来るっていうのはね、結構、お、なんかしっかりしとんなみたいな感じの、うん、しっかりしとるっていうか、
まあ、
うん、
まあまあまあ、わりかし、その自分自身が結構、人と人とのつながりを大事にしてるところはありますので、だからこそそこを重要視してるみたいなところはありますね。
あ、確かにな、そう考えると、拓郎はギリっていう感覚、あ、まあ、親とのギリとかね、
まあ、そうですね、
それ
は親とのギリとか、まあ、家族愛とか、
あ、そうだ
ね、ここら辺の目は結構強いなっていうのは。
確かに、あ、そか、そこは一緒か。
いや、そこは一緒ですね。
いや、
あ、もうなんか全然ちょっと若干脱線するんですけど、
あ、いい、どうぞどうぞ。
家族愛で言うと、金子死ぬほど家族物に弱くて。
そうなの。そうだったの。
なんか本当になんかその和気あいあいとした幸せそうな家族の風景みたいなのが映画とかドラマとかで映るとちょっと泣けてくるっていう。
まだ壊れてもないのに。
そうです。なんか。これこのまま続けばいいな、この幸せが、幸せにおなりってなったらスーって涙が流れるみたいな。いや、でもこれ本当に本当にやばくて、
あ、そうなの。
あれなんですよ、自分でもめちゃくちゃ驚いたのが、初めてのお使いあるじゃないですか、
はいはいはい、
初めてのお使いで、なんかお母さんが子供娘帰ってくるかなみたいな心配そうに、なんか
ありますね、
なんかもう窓の外から見てて、はいはいはい、で娘ちゃんが遠くの方からタッタッタってなんかもう歩いてきて歩いてきてちょっと疲れも顔に見えるなみたいななって、でそれでいざただいまって玄関に帰ってきたら、もうお母さんが心配だったのがもう完全に決壊して、それでなんか、あ、よく帰ってきたねって泣きながら抱きしめて、で娘ちゃんもそれまでずっとなんか まあ、道中泣くことなく、
ああそうなんだ、しっかり系だったんだ、
必死になんかもうお使いのこれくださいとか、はいはい、これありますかみたいなちゃんと聞いて聞いてってなったけど、うちに帰ってお母さんに抱きしめられたらもうその寂しかったっていう感情が爆発してっていうので、お互い泣きながら抱きしめ合うっていうのを見て金子は号泣するっていう
一人家で
家でしかも実家の方で
実家
でもう普通に家族団らんしながら晩飯食いながら一人でって泣いてたら母親になんでこれで泣いてんのって言われて、
お母さんドライだな、
結構そうなんですよ、うちの母さんめっちゃドライなんですよ、
結構ドライだな、
なんかあれなんですよね、なんでか知らないですけど、なんかそこら辺めっちゃドライってのと、まあっていうか、なんかうちの両親自体が結構なんでしょうね、なんかそこら辺の人間模様みたいなね、あまり興味がないっていうのが、
あそうなんだ、
まあ一応なんか母親はディズニーとか好きっていうのがあるんですけど、その物語として見る分には好きだけど、その一般家庭のあれを見ても特に感情的にはできないらしく
そうなの
なんか
えなんだろうね、まあ、なんかそれはある種アキロ君がバランスを取ってんのかな、
なんですかね、
欠落した感情部分を担当してるのか、
いやどうなんですよね、あれなんですよ、でも高校の時の卒業式とかは逆になんかその、まあ、卒業してもどっかで会えるしいっかみたいな感じで別に泣かなかったんですけど、っていう話をなんかその母親も来てたんで、いやなんか泣かなかったんだよねっていう風に母親にしたら、あんたは人の心がないんだねって言われて、あんたが言うかいってなって、あんたもやろうかいってなって、親子ってなって
あなたもやろうかいけるな、そうなんだ、
心もありますしね、
いやなんか面白いな、それはなんか、はい、そうだね、拓郎上だけはもうちょっとウェットな感じしてるもんな、
そうですね、まあ上だけはもうなんかもう、それこそ兄弟なんで、兄弟なんでお互いのいいところもちゃんと見えてはいるけど、逆にこういうとこやだなみたいなのがめちゃくちゃ見えてるっていう、まあ強みも弱みも両方把握してるからこそ、それでどうしてもその店の経営もうまくいってないみたいな部分もあるので、若干なんかやや険悪みたいなところも、まあ兄弟仲はいいんですけど、
まあ
いいんですけど、なんかたまにそういうなんかすれ違いじゃないですけど、そういうのが発生したりみたいなのがあったりしますね、
そうね、
はい、それじゃちょっと本筋に戻すんですけど、
本筋戻して、
はい、まあ、似てないところですね、タクロと、タクロと似てないところは何でしょうね、タクロはなんか割とその舞台上の初期の段階だと、
あ、はいはいはい、
まあ、何か失敗したら、それでなんかそこでなんで俺はこんなダメなんだろうみたいな感じで落ち込んでしまう、はいはいはい、でそこでなんか立ち止まってしまうじゃないですか、
ね、
金子の場合は、まあ、さっき言ったそのうじうじしたって何も変わんねえんだから進むしかないだろうみたいな、で進むようになったっていうのもありますし、あと何でしょうね、なんかその割とその拓郎自身もなんか適当になんかそのへへへみたいな感じで、なんか愛想笑いで適当にごまかして言うべきことをなかなか言えないみたいなところはあるんですけど、金子は割となんか思うことがあったら言うっていうふうには最近変わって、この人のために言わなければならないことがあるからちゃんと言わなければならない、だから言うっていう、それでなんか、まあ、その人が傷ついてしまうかもしれないみたいな、まあ、その人が普段触れてない自分のその弱い面みたいなのと向き合わせるために言うみたいな、
あそうだ、ね、
ところはなんかあるなってのも、
確かにそれは拓郎にはできないことでは、
うん、
まあ、あの話の段階ではできないっていうことだし、まあねうんまあ、あとあれね、具体的なところで言ったら、拓郎は、まあ、要はあの話の中で言うと、事業計画書を書いてなかったってことが、うん、
あはいはい、
まあ、物語の中でもね、それがそのせいでというか、いろんな事件が展開してくるんですけど、はいはい、金子明弘君はどうですか、そういうなんか、やらなきゃいけないはずの、なんか書類とか、仕事とか、きっちりできる方。
はい、いやー、
書連絡とか。
書連絡、まあ、なんか、書連絡は、わりかし、なんかそれこそ、まあ、さっきの義理人情じゃないですけど。ちゃんと不義理をしないようにしなきゃって、
ね、
ちゃんと連絡を入れるっていうのはやるようにしてるんですけど、うん、その書類関係は
行政とかさ、
行政とかそこら辺はまあ拓郎くんと一緒で割とギリギリなんです
よ、ね、ギリギリ、はい、ギリ人情と書いてるギリギリギリやっぱ人が見えないからなの、それはやっぱり
まあってのもありますし、割とその自分自身のことだからっていうので、なんかその迷惑かかるのが自分だけだからっていうので、それ後回し後回しっていう風になりがちになってますよね。
なるほどね。あ、まあ、例えばなんかそういう税金だとか家賃の更新だとかは、他の人が絡んでるわけじゃないから、
まあなんか迷惑かかるのは自分だけだしっていう風 あれですけど、でもまあ今こうやって話してて思いましたけど、でもこれ行政の人からしたら早く
やんそりゃそうだ、
から
向こうの人から
したらそうなっちゃいますよね。だからこそなんか、うん、まあその自分の義理人情のあれで考えるとあんま良くないなっていう
そこまで思いを馳せられるんだってすごいけどね、サービスさせられてる側の人
の
気持ちとか、まあ大家さんはね存在したりするから、
う
ん
ね、
だけど、その国保がどうのとかなるとちょっとイメージは湧かないからな、
まあそうですね
システムの人しか使わないから
まあとか、うん、まああとはなんか免許更新とか、
ああはい、はい、そういうこと
です
ね、
そうい
う系
ね、まあ、まあ今年が免許更新の年なんで、
あそうだ、あ言ってたね、
とりあえずなんか舞台本番2週目終わり次第行こうって思ってますけど、前の更新の時に、うん、なんかそれこそなんか免許更新そろそろかめんどくさいなみたいな感じになってたりと
か
あってたんですけど、でもそしたらその時にまあ父親と祖父にまあ怒られたっていう、
なんかなんで急に、なんで急に現れたの、
まああれなんですよ、なんかまあその免許取った時のなんか代金とかをまあその父親とか祖父の方が出してくれてたってのもありますし、言ってこっちの方にいても車には乗んないから、
正直、ね、
正直いらないかなみたいな感じだったけど、でもあんだけ金出した
そうだ
金出したのに、なんでそれで捨てようとするんだみたいな、それお前 2,30 万ドブに捨てんのと一緒だぞっていうのと、あとはしっかりとしたその顔つきの身分証明書ってのもあるから、
そうなんだよね、
ないと困るのはお前だぞっていうのでしっかり詰められて、それではいすいませんすぐ行きますってなって、
おじいちゃんからもってすごいな、
そうなんですよ、なん
か父はまだギリギリわかるけど、
祖父からもしっかりと言われ
確かにね、なるほどね、まあ確かにそれはそっか、自分のことだからちょっと後回しになっちゃう、
うん、まあそうです
ね、まあでもそれは、まあ、タックローに関してはね、もうちょっと、なんだろう、単にめんどくさい以上のものが含まれてはいるから、
そうですね、まあ本人
の、そういうものは大丈夫ってこと、はい、まああんまり役者だとない、
うん、
なくはないだろうけど、なんだろう、なんかオーディション本当は受けなきゃ、受けなきゃいけないっていうか受けたかったけど、なんかグズグズしてたら逃しちゃいましたとか、そういうことはしないってことなの？
まあそうですね、それ系は、まあ、それこそなんか自分の人生の部分、
まあそうだよね、
まあ、そうです、なんか、まあ、今実際フリーでやってはいますけど、いつまでもフリーでいるってのも難しい話だよなみたいなのもありますし、まあ、それに何でしょうね、まあ、個人で、まあ、それこそいろいろ売り込んでいくっていうのもできなくないですけど、ないですけど、まあでもいい加減なんかその親安心させなきゃなみたいなやっぱりあるので、
ギリギリ親とのギリ
親とのギリがここでもありますけども、
はいはい、あそう
ところもあるので、まあ、それこそ、まあ、オーディションあるってなったら、まあ、その事務所オーディションとかあったら受けに行くし、
ああそうですね、なるほど、ああそうか、じゃあそれすらも、まあ、そういうのもグズグズしちゃう人もいるからね、
まあそうですね、
そういうことじゃないってことね、
まあまあでもなんか割と数年前はそこら辺もなんか、いやまあでも言ってもどうせ今の流行りの系統には合わないしなみたいな感じので、はいはいはい、なんか言い訳しちゃった時期もありましたね、
ああそれはちょっと確かに拓郎っぽいって拓郎っぽいかもしれないね、
まあその正直なんかその今の流行、なんかそのまあ、自分の、まあまあ、体、まあ、体型のあれもありますし、あとはなんか声も割と低めではあるからってので、割と最近の流行りってスラッとした感じ、
あそう、
ね、スラッとした感じで声もわりかし男性的ではありつつも、でもなんか少しツヤのある高めの声、
花枝なつき的な
そうですねとか、まあそこら辺を求められているからなんか合わないかなみたいなあるので、なんかそれであんまり、まあ、自分から積極的に行くってのはなかったんですけど、まあ、今は、まあ、この舞台やりだしてからってのもそうなんですけど、まあそれこそ自分にしかできないポジションもあるよなみたいなふ
う
に考えるようになって、
ね、確かに確かに、
だからこそまあそれでここで立ち止まっても仕方ないなってので、また動き出す
みたいな、さっきの話じゃないですけどね、あそれはいいことじゃないですかね、そうだよね、なんかそれはなんかどんどん話はそれていっているが、まあでもいい機会だから、なんか今回それはね、いろんなチャレンジをしたからね、
そうそう、
まあ、演技面ももちろんそうだったし、まあ、ポジティブシンキングもなんか結構できるような感じがしてきてるし、
はい
ね、10回もポッドキャスト出ちゃったし
そうですね、
いや、まあ、これは いやなこれ何回か言ったけどやっぱ適性はあるんじゃないかなって思ったよ、ね、
まあまあまあまあまあ自分自体が話すのが好きってのもありますし、
そうまあなんかそれこそさ、うん、なんか声優さんとかもさラジオやったりとかする人いっぱいいらっしゃって、うん、まあ声の仕事とかね、うん、面白い人いるけど、うん、まあなんかそれともちょっと違う面白さあるっていうか、ね、さっきのお父さんお母さんのエピソードとか、
はい、
なんて言ったらいいのかな、なんかそのいやわかんない、これは私もそんな声優のラジオめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんだけど、はいはいはい、イメージとしてはさ、うん、なんか面白いんだけど、うん、なんか尖りすぎてるっていう方が言ってしまうと
はい、はい、
変人の域にある人たちをからかって楽しむみたいな感じしなくもないっていうか、あ、まあ、そうじゃないと目立てないのかもしれないけど、うん、まあ、でもなんかこういう人間味のある話ができるっていうのは一つの強みだし ね、
まあそうですね、
逆にこっからなんか有名になったりとか、うん、なんか知り渡っていってみたいなことが、
うん、
まあ、あり得るんじゃないのかなっていうのは思ったけどね、うん、まあ、事務所にまあ入れたら入った方がいいんだろうけどさ、
まあそうですね、う
ん、まあ、でもいろんな道がありますんで、ね、
うん、
そこは切り開いていくのもいいんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね
なるほど、あ、でも面白い面白い、じゃどんどん行きましょう、はい、じゃあ次、あ、そう、これはちょっとね、あ、金川記録に聞きたかったのが、はい、まあ、前半ね7公演やったわけですよ、
う
ん、3日間で7公演やって、そうですね、A と B だけに出てる人は、うん、あの3回もしくは4回やったんですけど、まあ、金子くんは両方出てたんで、はい、7回連チャンでやったんですけど、
はい、
ぶっちゃけどうでした7回やってみて。
そうですね、7回連チャンでやってみた結果、まあ、初日は割と全然元気ってなってて、
うん、そうね、初日もね一応ねリハーサルでゲネプロ2回やったんですが、
2回やって、まあ、結局計3回やりましたんですけど、
やりましたが、
まあ、全然元気、
元気
でもどっちで鼻血出したりもした
って、あ、そうです、そうです、それもその話してなかったそうなんでね、あれバータリーだったっけ、
そうですね、バータリー
朝すぐだよね、
朝すぐなんかいろいろ搬入した小道具大道具とかを配置してる最中で、たらって急に左鼻から出てきてえってなってってやって、なんか鼻水出てきたかなつってやったら赤いってなって、チラってなって、あ、すいません、どなたかティッシュかなんか持ってないですか、鼻血がってなって、
鼻血がって言ってそう鼻血出たんですよ ね、
そうですよね、
初日ね、から始まり
始まり、うん、で2日目入って、
はいはい、
まあ、昨日の疲れはやや残ってはいるけれど、うんうん、まだ動けるっていう風になってて、でそれで次3日目ってなったら、うん、3日目は明らかにもう、うん、疲労がとんでもないってなって、なんかもうすごい疲労溜まってるなっていうのも体に感じましたし、
はいはいはい、
それこそ朝一発目、まあ、一発目 の本番の時
A だよね、
A でやった時に普通に、まあ、とあるシーンで、なんか物が飛んできてそれを避けるみたいなシーンがあったんですけど、寝ぼけすぎて避けれない、
そうだよね、
寝ぼけすぎて避けれず顔面にクリティカルヒットするっていうのがあって、
当たっちゃったもんね、
それでも相手役のそれこそ
高山さんがね、
高山さんがね、もう高山さんがすごい明らかに、あ、やっちゃったって顔してたからいや、これはもうちゃんと動揺させないようにしなきゃ、場をどうにかつなぐってなって、
うんうんうん
うん、何の問題もないって言って頑丈だっていう風に、
そう、アドリブでね、
アドリブで、
アドリブでね、
どうにかしてどうにかして、その場にかなんかすごいざわつきそうな雰囲気をスッ、
あ、それ無理くりね
抑え
て、でも自然ではあってね、流れとしてはおかしくなかった、ね、言いかねないしね、タクロだったら、
そうですね、でもありましたけど、まあまあまあ、うん、まあ、そういうのもありましたけど、でもまあその顔面に当たったおかげでなんかある程度、
ああそうなんだ、ちょっと
なんかちょっと、うん、あ、意識がだいぶはっきりした、
ああよかったよかった、
それもあって、うん、まあ、その次のそこから後のシーンとか、
ね、
うん、もう次のあと2回とかも割と、
ああまあ目が覚めた、
目が覚めた
目が覚めた
なんかやれたんですけど、っていうかなんか、まあ、それで、まあ、疲労の面もあったんですけど、
うん、
なんでしょうね、なんかその割と身体的なアクシデント多かったなみたいなのは、
あ、そうなの、うん、
まあそれこそ、まあ、さっきの1日目の
話じゃないです
けど、話もそうだし、ま
あ、2日目もなかった、
2日目もなんかわりかしその結構胃腸の調子が悪かったって、
うん、ああそうだね、
それでなんか
遅れたんだよね、
そうなんですよ、
1回ね、
胃腸の調子、普通に現場向かってる道中で、うん、本当に腹がありえないぐらい痛くなってあ、これはダメだ、乗ったままだと、
うん、
もう間に合わなくなるやつだってなって、
はいはい、
とりあえず一回トイレ駆け込んで、うん、で出たらもう電車普通に逃して、あ、調べたら、うん、遅れますってなって、
はいはいはい、
すいません遅れますって
連絡入れて、あ、そう、出たらいいんでね、
なったし、それで本番の、まあ、3連続でやるってなった時に、うん、その本番終わった後に大体トイレに入っちゃうみたいな
話になって、あ、そうだったね、うん、確かに間の時間トイレ行ってたね、
そうなんですよ、ってなってて、あ、 どうしてこんなことになったんだろうなってなってなんか当たったかなみたいになったりとか、
いやいやいや、うん、
でその2日目終わった終わって打ち返って、うんうんうん、あゆっくり休もう明日に備えてってなってたり、
うんうん、
なったら、まあ、鼻かゆいなって言って鼻くって書いたらまた
違ったわって、家でも出たのじゃん、
家でも出て、
あマジ
家でも出たし、うん、なんなら十数分出続けて、
う
ん、
えマジ家で、
十数分出続けてもう、うん、詰めてるティッシュやらなんやらがもう先まで赤くなるってなって、このままだと死因鼻血になるってことやばーってなって
死にはせんでしょうけ けど、
まあ、どうにかその十数分後には止まって、
うん、あそう
で、
う
ん、止まりはしたけど血を流しすぎてうっすら貧血になってそのまま気絶するように眠るみたいになって、
マジ鉄分不足で、
やばい、ね、あうっすらぼーっとする、あ貧血だ寝ます、
これやばいね、ちょっと次の差し入れでレバー持ってきてもらうみたいな感じで、
ね、何か鉄分が補給できるものを
ぜひこれをお聞きの皆様、本番2週目来れる方、鉄分が取れるものを金子くんに差し入れてください、
何かありがとうございます、本当お願いします、
それはやっぱりメンタルなんじゃないの、
メンタルですかね、
ちょっとまあお腹はそうじゃん多分、
まあまあまあまあそうですね、
緊張だと思うんだけど、鼻血、まあ、聞かないけどそれ以外なんかあんのかな、
あるんですかね、まあ、
暑くなったから
それもあるんですかね、それともなんかが粘膜がちょっと弱くなってたかみたいな、
うん、ああ、
わかんないんですよね、でもまあなんかちっちゃい頃とかに、
うんうん、
なんかその割と寝て起きて、うん、寝て起きたら枕血まみれみたいなのがよくあったんで、
あそうなんだ、
まあそれの名残かなみたいな風に、
まあ、小学生とかね話し出したりとかするから、そうだけど
なのかわかんないですけど、
だって別に最近なかったでしょ、
まあ、最近は全然なかったですね、うん、なかったというのはなんかここに来て急にダッってなってから何事ってなってて、
ちょっとそれはなんか探った方がいいかもしれないです ですね、あれじゃない宇宙人にインプラント売れてるかもしれないから、鼻にやるとか言うじゃん、
あありますね、なんかそれでなんか売れ、
う
ん、なんかもう鼻の奥の方の付け根とかに入れられるからってので、そこからそこの傷口があ ったり
しますからね、なんだっけ映画あったよね、
ありましたね、そういうやつ
が、そういうやつね、そういやちょっとそんな過酷な中7回もあって、まあまあまあまあ、7回自体はやっぱり普通の回数ではないんで、
う
ん、
まあそうですね、
これはねリスナーの皆さんに、改めて共有しますと、普通はやっぱりあの待ちね問われと言われて、
う
ん、
そうですね、
まあ、これなんてかフランス語なんですけど、うん、昼の会夜の会っていうのは普通なんですが、うん、今回は3回なんで待ちねじるねそわれという3回やるっていう、まあ、1回が1時間なんで、うん、まあまあっていう感じありますけど、
そうですね、
普通はだからでも3回やるにしても完全にダブルキャストにして、
うん、
いや待ちねとそわれ出る人とじるねだけの人って、うん、まあ、分けるのが普通だから、
うん、
3回3つは結構大変っちゃ大変、
今回は割とまあ1本1時間ではあるから、まあ、まだこれで済んでるところはあると思いますけど、うん、全然これで1本2時間半日に3回とかだったらもう
ちょっとも
うそれはもうスケジュールが終わってるって、
いやいやもうなんていうか24時間が足りなくなっちゃうから、
そうなんですよね、
準備とかがそう、まあ、でも、うん、ね、でも単純に例えばじゃあなんだろう、3時間1回の舞台と疲れが同じかって言ったら多分違う、
違いますね、
絶対違うよね、それはね、
全然違いますね、
あそれちょっと話してみて、どう違う、3時間1回と違うね明らかに、
3時間は、うん、まあ、わりかしその3時間を乗り切ったらもうその日はおしまいってなって、
あそうですね、うん、
いいんですけど、それで解放されたらそのまま、
あ、
まあ、軽く、
ね、うん、
まあ、次の日の、うん、まあ、次の日っていうか、まあ、別の日の準備したりとか、うん、みたいなとか、
はいはい、
あとはなんか定期的に終わりましたねってなって他のキャストの人たちと話したりとかで済むんですけど、日に1時間3本はあ1時間とりあえず1本目終わったね、終わった、あと2本あるって
そうだよね、
いうのもありますし、なんかもう集中力を保ち続けないといけないっていうのが、
そうなんだよね、
次があるから、うん、ここで集中力切れて、うん、疲れたなってなったらもうそれこそメンタリティもそうだし、うん、体の方もそうだしで、
うん、
でそれで集中力切っちゃうとそれで次のやつがガタガタになっちゃうってなりかねないからありますし、だからもう実質、まあ、それで1本終わった後に大体なんか2時間とか1時間半ぐらいのあれもありますけど、でもそれも、
う
ん、そこも気抜けないからってので、
そうそうそう、
まあ、だから結局、まあ、1時間終わった後に1時間半休憩があろうと、まあ、
うん、
まあ、結局2時間半分でそれが3本ってなるんで、結局もう もう日に7時間
そうで7時間ぐらいはね何か集中した時間が続いてるんで、客出しもあるしね、
そうなんですよね、うん、だからもう大体合計もう 7,8 時間ぐらいなんで、
そうなんだよ、ね、
全然3時間の方が楽っていう、うん、
そうだ1時間半2回とも違うからね、
違いますからね、
そうそう、というわけでじゃあ最後聞こうか、うん、はい、はい、最後これちょっとみんな共通で聞いてたんですけど、この場を借りて、うん、
はい、
水谷明日斗に聞きたいこと、
はいはいはい、
面と向かってなんやかんや、うん、ちゃんと1対1でわざわざ質問を求めないっていうか、
そうそう、
まあ、稽古まで聞いてもするけど何かありますかって聞いても、うん、まあ、みんながいるから全体にかかる話になっちゃうし、
うん、
改めて何か聞きたいこと、
うん、そうですね、改めて聞きたいことっていうと、うんうん、ああそうですね、この収録が始まる前に考えてたことで言うんであれば、
はい、
最近お子さんと出かけたところで何か自分の身になったなみたいなところってありますね。
そんな角度から聞く、
はい、はい、なんか
え、どういうこと、
まあ、例えばその、なんかそのお子様と、お子様いらっしゃるじゃないですか、それでお子様と一緒にどこか出かけたってなった時に、お子様から発言だとか行動とかで、なんかその
あ
これ自分の視点なかったなみたいな気づきを得たとか、
はいはいはいはい、
それこそ、まあ、普段なんかそのお子様と一緒に行くってなるとその子供向けじゃないですけど、
うんうん、
なんか普段自分が行かないような場所に行ってみて、
あ、そうですね、そうですね、
それでなんか、うん、ここで、ああこういう風なやり方でやってるんだとか、
うん、
なんかあこの発想は自分にはなかったなみたいな、それこそなんかその、うんうん、まあ、施設側のもうあれでなんかあこういうこういうなんかパフォーマンスの仕方もあるんだみたいな、
や
り方もあるんだみたいなとか、そういう気づきがあったかなみたいな、
あ、まあジェネレーションギャップみたいなのは感じるんじゃないかな、
はいはいはい、
だからこの前あれは八景島シーパラダイス、
ああいいですね、
かな、うん、神奈川でね、八景島シーパラダイス行ったんだよね、
うん、
で行った時になんかイルカショーみたいなのがあって、うん、だからあれは1000人ぐらい入るのかな、結構大きいのなんか会場があるんだけど、
うん、
でそこで座った時に隣になんか小学ちょっと上の中学年ぐらいかな、4年生5年生ぐらいの女の子と2人座って、うん、でイルカショーの時に曲がかかって、でそれがなんかタイムレスの曲だったのよ、
ああはいはいはい、
ちょっと著作権の関係で歌えないんですけど、
まあまあそうですね、
曲、新体制になった、
はい、
た曲がねかかって、うん、で私は一瞬分からなかったんだよ、なんか聞いたことあんなぐらいの感じだけど、
うん、
隣の女の子は即座に、
うん、
あタイムレスだみたいな感じで、
あ
って思ったんですよ、だからそれでなんか何やかんや新メンバー入ったとか知ってたけど、うん、曲はそうでもないなとか思ってたけど、うん、その世代の子は結構バチッとハマってて、
うん、
それは横の子だけじゃなくて、うん、その子供と奥さんを挟んだ反対側の女の子たちもいたんだけど、
うん、
その子たちもあタイムレスみたいになってて、
うん、
あなんか意外とタイムレス流行ってんだみたいな、はい、わざわざね曲もチョイスするくらいだから、うん、そう、それはなんか意外な感じだったし、あとそこ、はい、そもそもそのパフォーマンス自体も結構面白かったっての、なんかプロジェクションマッピングとイルカがコラボするみたいなやつとか、
いい、ね、
うんうん、これわざわざ自分では、まあ、見には来ないよな、
まあまあまあ、
みたいなことかな、
うんうん、
そんなことでいいのこんなことでいいのか、
なんかそうなんですよね、なんか割と、うんまあ、なんでしょうね、なんかそれこそめちゃくちゃ踏み込んだ話とかをするってなると乗せれないってなっちゃうから、
いやいいよ、割とみんな踏み込んだ話で、あ逆に、
はい、
あちょこれ参考ってしたいわけでもないけど、
はいはい、
いやなんか自分ってどう見えますかみたいなこと聞く人いたよ、
あはいはいはいはいはい、
そうそうそういうのとか、
あ
それしろと言うわけじゃないけど、
まあまあまあまあそうですね、
あとはなんか他のだと、はい、その前の4月の時だったらなんか普通に、うん、なんか脚本ってどうやって書くんですかみたいな感じとか、
なるほど、なんかでもあれなんですよね、
え
なんかそれ系の質問も考えはしたんですけど、
そうなんだ、
考えはしたけど、
うん、
でも無難すぎるなって
、あ逆にね、確かに確かに、
なんか
まあまあまあ、
どうしてもなんかその、まあ、それこそ私ってどう見えますとか、
あそうそう、ね、
脚本ってどう書くんですか、はいはいはい、っていう話は、うん、これ他の人らも聞くなってなって、これでなんか質問かぶりしても仕方ないなみたいな。
いやいや、これは気遣いすぎなんじゃないのか。
いやいやいやいや、
長男気質なんじゃないの。
いやなんかってのもありますし、あとは割と自分がなんでしょうね、なんでしょう、なんか若干その逆張りじゃないですけど、なんかそういうところもありまするので。
なるほどね、まあ確かに子供の話来ると全然思ってなかった。
ここで。ここで普通の人たちはなんか 今までやってきた演出してきた舞台で印象に残ってるものありますかとか、
そういうのもあるけどね、うん、
とか、まあ、あとはそれこそ、まあ、さっきの私どう見えますかもそうですし、獣を描くんですかとか、なんかその今まで関わってきた役者で印象的な人はどういう人いますかとか、好きな役者誰ですかみたいなのが聞くだろうなってなるけど、いやそうはいかないねってなって
まあまあそれはまあ別にいいと思うけど、
いやプライベートに踏み込むねってそっちの方にな
んでだなんでだ
いや割となんかその人間のパーソナルの部分、
ああそれは聞きたいっていうのがね、
そっちの方とかなんかその私生活でどういう風な生活をしてるのかなみたいなのが割と自分は気になったりするので、
あ、まあまあまあまあそれはね、うん、あるんじゃないかな、
うん、
なるほど、ね、
ってのでそれでお子様と出かけて何か印象に残ったものありますかってあれだったんですけど、
なんか私もうちょっとなんか思いつけばよかったな別にパッて出たかそうだったんだけど
まあまあまあ、まあ、
いやでもこれはあれじゃないのかな、はいはい、なんか逆に私が突っ込んでいっちゃうけど、はいはい、そういうところは意外と拓郎と似てたんじゃないのかなっていう、
あなるほど、
うん、いやなんか逆割りをしようってのはあんま似てないと思うけど、まあまあまあまあ、なんかそういう、いや自分から質問していいよって言われた時に、
うん、
なんか自分をあんま優先しないっていうか、
うん、
いや本当に聞きたかったら聞いてもいいんだけどなみたいな感じが、
まあまあまあそうですね、
ズバッと読み込む、まあもうちょっと補助線引くと、
うん、
だからありきたり、一見ありきたりな自分ってどう言いますか、もうちょっと工夫をすれば変化球
になるじゃん、うん、まあ確かにそうですね、
だから聞きたい、もうちょっとだから的を絞って、
うん、
だから金子明宏が他の役者と違うとこって何ですかって思ったら、うん、まあ、もうちょっと絞れたりとかさ、
うんうんうん、
でそれでは金子明宏としての聞きたい欲求も達せられるじゃん、
まあ確かにそうですね、う
ん、そうでなんかその時に、
うん、
最初に浮かぶ一手が、うん、まず自分のやつは後回しにして他の人がやってないことやっとこうみたいなのはちょっと拓郎と似てる、
似てる
っていうか、うん、いや二択じゃないじゃん絶対、自分のこと聞くおは、なんだろう、周りのことだけじゃなくて、どっちも満たせる道があるっていうのが、それこそそういうのがハイパーポジティブシンキングだったりするから、
まあ そうですね、
そう、そこを考えると、うん、そういうところを聞いてもいいよっていう
はい、はい、
パスを対して、はい、突っ込んだ質問をなんかしといた方がいいんじゃないっていう、
はい、なるほどですね、じゃあまあなんか先ほど、うん、それこそ水谷さんが見てくださったあれをそのまま流用するじゃないですけど、
流用して流用して
コピペ、まあまあまあコピペするじゃないですけどまあそれこそ、うん、まあそのなんか自分と他の役者の違いみたいな、
あ
それはなんかちょっと知りたいかもしれない
ですね、いいですね、はい、それ今回の座組の役者もう全体、もう全体とは広いか、広いけど、
まあまあまあまあ今回、まあ、この超積極的放送局のあれで、うん、まあ、ハイパーポジティブシンキングガールで絞るんだ
超積極的放送局の座組ではない、
違う違う違う違う違う、あ、まあまあまあ、違う違う、あもうポッドキャストやりすぎてるからもう
メインがそっちになっちゃう超積極的放送局のメンバーじゃないんだよ、みんな
そうですね、そうですね、
ハイパーポジティブ
シンキングガールの放送のそうですね、
面白すぎる、
あ
危ない危ない
危ない危ない危ない危ない、
染まってる染まってる、
あいけない
け
ない、
そうね、ハイパーポジティブの
シンキングガールの座組の中 で、
ね、中でね、
自分は他の役者となんか違うところみたいなあるかなみたいなのを聞きたいなってのはありますね、
あそうですね、だからそこで言うと、まあ、役がそうってのもあるけれど、あでもやっぱりそこはねいい意味で そのサポートしてるっていうか、
うん、
ちゃんとその必要な、なんだろう、まあ、なんかこれ声質の話でさ、
はい、
なんかある種そのベースみたいになってるっていうか、
うん、
女性が結構多いと高い音が続いてて、
はい、
金子くんが入ると、
はい、
低い音が入って安定するみたいな話ちょっとしたと思うんですけど、
はい、
まあ、それだけではなくてちゃんとその芝居っていう面においても、うん、なんかそういう他の人がやりやすいようにちゃんとなんか踏み台を置いてくれるみたいな感じかな、
うん、
それは、他の人にもある気がするし、
うん、
でさらにそれがなんだろう、学生とか例えばそういうことしたいなって思う人は多分いっぱいいるっていうか、はいはいはい、やろうとしてる人いるんだけど、
うん、
なんだろう、やっぱそれがうまくいくかどうかはまた別じゃん、
まあそうですね、
そうそう、ぴったり本当にだスッって踏み出されても、いや今台いらないんだけど
そう
です
ね、
実際あるじゃん
ただなんか障害物になって
なったりとか
ありますね、
あったりとか仮になってなくてもなんかドヤ顔で置かれるとさ、
あ、
なんかありがとうって俺言わなきゃいけないかなみたいな感じになっちゃう、
なんか義務感謝みたいな感
じ面白いね義務感謝ね、そうそうそう、はい、
あ ありがとうございます。
ありがとうございますって、うん、なくてもいけなくはないんだけどな、みたいなことがあったりするけど、まあでも外国の場合はそれがあんまりないっていうか、ちゃんと欲しい時にポンって来てくれるし、まあ、でも何よりやっぱ舞台に関して言うと、やっぱりそのフィジカルがやっぱ武器ではありますんで、その生かした状態でちゃんと、なんだろう、まあ、ともするとやっぱそれが大きいとさ、自分が自分がってなっちゃう場合もあるけど、それをちゃんと必要な抑えるとかを抑える。出るとこは出る、例えばあのジローズヒストリーとかの時にボンって出れる、
はい、
あのその切り替えじゃないかな、サポートしてる時とパッて出る時がちゃんと分けられるし、それがはみ出ないっていうことじゃない、はいはいはい、これはなんか、だから他の何でも言うけど他の人はさ、あの普通の体だからなんかそこまで繊細なコントロールしなくても目立たないっていうか、なんだけど、それが今のそのスタイルでできてるっていうのは、じゃあ他の人にじゃあ今から金子くんの体に他の人の魂が乗っ取って入れ替わってやれってやったら、多分めっちゃ目立っちゃう。
まあそうですね、
うん、コントロールしきれず、めっちゃ目立っちゃうけど、はい、そう、それはすごいと思うよ、ね、だってある種さ、このポジションでタクロいたら、いや人によってはだから、まあ、やってほしくないけど、はい、タクロが目立とうと思えば目立とう出すことできる。
まあそうなんですよね。
じゃん。
やろうと思えば。
やろうと思えば。タクロ養成の話も別になくはない。全く同じ台本でも。でもそこはなんかわざわざ今みたいな説明をしなくても金子くん自身が汲み取ってくれて、あ、タクロは多分これぐらいのポジションで物語を咲いてる位置なんだなっていうのをちゃんと把握してくれたし、
そう、
それをわざわざ例えば分かってない状態でスタートして、稽古中に私がいや拓郎ってのはこういう役割なんだよっていうのはまずインストールしてから、それをちゃんと使えるようにしてってなったらより時間がかかっちゃって、結果そのメインどころの安香田のマミダノの稽古の時間減るとかがさ、全然あり得るじゃん。
はい、ありますね。
それがなかったっていうことはすごいプラス。っていうか、あんまりこれ指摘しづらいんだけどさ、起きてないことだから、
まあ
その事態が、
拓
郎、が暴走した未来がないから、
そうですね、
イメージしづらいんだけど、でもないことじゃないじゃん。
ないことはない。
すごいね。ないことじゃないんだよね。
そうですね。
そう、だから当たり前のようにやってくれたけど、そう、それは他の人は多分できなかったんじゃないかなっていう感じするっていうくらいかな。
ありがたいですね。いやー気持ちいいっすね。
いやいいよいいよいいよ、はい、ちゃんと味わっといた方がいいよ、ね、気持ちよく。
まあまあそれこそなんか、はい、なんでしょうね、そういう自分の立ち振る舞い、そのまあ、その役者としての立ち振る舞いもそうですけど、はいはいはい、まあ、その人間としての立ち振る舞いもなんか、あ、ちゃんと見てくださってるんだな、ありがたいなっていうのがありましたし、まあそれこそ なんでしょうね、なんか先ほど三谷さんが言ってくださった、その誰かが踏みやすい、ま
あ、そうそうそう、
足場にしやすいように踏み台を置くっていうのもなんか、あ、ちゃんとなりたい自分でやれてる。
ああ、よかったよかった。
もうあれがしなんかその自分が何でしょうね、この縁の下の力持ちみたいな、そういうポジショニングへの憧れが結構あるので、
いいですいいです。
なんかその表立ってかそんな目立った活躍はしないけど、なんか周りを支えるために活躍してるみたいな、
はいはいはい、
そういうポジションが。いいなみたいなところはあったので、それができてるんだったらもう、いやー、ありがたいですね。
いやー、よかったと思います。ぜひねこれを劇場でも、
はい、
金子明の勇姿を見届けていただきたい。見届けるっていうか、それが見えちゃいけないかもしれないけど、
まあまあまあまあまあ、まあ、まあそうですね。もう本当さりげない、わかんないぐらいのあれで、
そうね、
見えてしまったらなんかもう、あ、わかりやすすぎみたいな感じになっちゃうんで、
あれですね、だからもし劇場に来て物語がスムーズにいったとしたら、実はそれは回していた金子くんのパワーがあったというくらいでいいかな。
そうですね。
一応ね、はい、っていう感じで、はい、じゃというわけで今日のテーマは三谷明日のキャストインタビュー金子明の編でした、
はい、
ということで振り返っていかがでしたかね。
そうですね、まあなんだかんだ、まあ、自分の中で客観視してる部分、
うん、うん、
あ、ここは自分そうだよなみたいな、うん、うん、すり合わせみたいなところもできたんですけど、はいはい、それさっきの、まあ、質問云々の、
はいはいはい、
変になんか逆張りしてるんすよねみたいな感じで言いましたけど言いましたけど、結局なんか、うんうん、そこもなんか自分のこと後回しにしてるんだみたいなのが、
はいはい、
そこはなんか自分だけの視点じゃ気づけなかったところだったので。
あ、確かにね、これわかんないよ。
わかんないですね、
絶対わかんない、普通でしょ、だってそれぐらい、
そうですね、それ
が、
それで生きてきたんだよ、なんか、あ、確かに、あ、そうか、そういう風にもう見えるな確かにってので、新たな自分も知れることができましたし、
はい、
まあ、それこそそうですね、 まあ、あとは何でしょうね、なんかまたなんか自分のこと後回しじゃないですけど、なんか他のキャストの人たちのやもなんかどういう風に感じてるんだろうなみたいな。
あ、そうだね、
はい、そういうの、まあ他のキャストが自分のことをどう見てるかみたいなのも気になる
ように になる、ね、
気になるようになりましたし、あ、まあ、それこそ、まあ、この一対一のインタビュー会みたいなのも、あ、はいはい、まあ、他の方がやるでしょうし、それもなんか他の人たちのやつが出たら聞いてみよう
っていう、聞いてみた方がいいよ、
それも気になるようになりました、ね、
ぜひぜひ、これね随時アップしていきますんでね、全部やる予定なのでぜひ聞いてください、うん、はい、というわけでじゃあ最後にじゃあこれあれだね、告知文ちょっと、
はい、
改めてね、もう本番2週目が迫ってまいりますから ね、はい、ね、じゃあこのあらすじ、じゃあ最後は金子君に告知してもらおう、じゃあお願いします、
はいはい、では最後に改めて7月公演の告知をさせてください。7月舞台ハイパーポジティブシンキングガール、両親の死に伴い経営難に陥る古本屋の兄弟、ネガティブシンキングな店主の拓郎を真美はけなぎに支えている、銀行からは売り上げが上がらなければ融資を切り上げると告げられ、二人は困惑する。そこへハイパーポジティブシンキングコンサルタントを名乗る女性安佳が現れる。破天荒な安佳の言動に振り回される二人だが、ポジティブシンキングの真の力を知ることになるというお話です。まあ、1週目の7月10日から7月12日日曜、こちらはもう終了してしまったんですけれど、ですが7月24日から金曜日から7月26日日曜日、劇場は上井草駅の徒歩2分のところにあるエリア543でございますので、まだまだ席の方余っておりますので、概要欄に予約フォームがございますので、皆様ぜひご予約ください。お願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、やっぱ2週目
ね、
もう1回スタートしていきたいと思いますんでね、ぜひ満席で迎えたい、
はい、本当に
皆様の熱気あふれる舞台で、
残り7回もございます、ね、
そうなんですよ、半分半分あるから、半分あるから
なかなか、いや本当に普段やってるやらせていただいてる舞台とかだったらもう7回ってなったらもう、あ、もうこれ終了なんですねってなるけど、まだ半分ですよ。
まだ半分ですよ。
もう7回あるので。
まだ化けれますからね。
そうですね。
ぜひ1周目見た人でもね、もしかしたら全然違うものになってるかもしれないから。
それこそ A チーム、B チームございます
ね。あ、そうですね、そうですね。
それぞれで割と、うん、
あ、確かに。
なんか雰囲気が違ったりする。
違うからね、
それこそまあ、A キャストの、の川瀬さんとか、
はいはいはい、
まあ、楓さんだとか、
はいはいはい、
もそうですし、B キャストの戸澤さん、
はい、
で、サリアさん、
はいはい、
それぞれの、まあ、演技の、まあ、役は同じだけれど、
うんうん、
演技の持っていき方が違うので、
う
ん、その違いも
ぜひぜひ
味わっていただきたいですね。
だって共通キャストもね、
はい、
当然相手が変わる、聞き方も変わるから ね、
そうなんですよね、
リアクションも変わるから変化もしてるんでね、そこもぜひ見ていただければと思います。はい、それでは以上とさせていただきます。じゃあお相手は水谷アストと
金子明宏でした。
ありがとうございました。
超積極的放送局、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。